坂本真綾
From Everywhere。 坂本真綾です。今日も早速ですがメールを一通ご紹介してスタートしたいと思います。ラジオネームジンさんにいただきました。 From 新潟です。ありがとうございます。真綾さんのおばあ様は佐賀にいらっしゃったのですよね。佐賀にシシリアンライスという B 級グルメがあると聞いたんですが、真綾さんは食べたことありますか？もし食べたことがあったらどんな味がするんでしょうか、教えてください。ちなみに新潟にはイタリアンという B 級グルメがあります。実態はイタリア風のトマトソースをかけた焼きそばです、ということでありがとうございます。そうなんです、私の母の実家が佐賀県にありまして、おばあ様だけではなくて母方の実家、親戚はかなり多く今でも佐賀に住んでいます。でついこの間もミュージカルで福岡に行きまして、その後もアルバムのキャンペーンで福岡に行ってきたばかりなんですけれども、その時ですね、佐賀の出身のインタビュアーさんの取材を受けてた時に、真綾さん佐賀にお詳しいということはシシリアンライスご存知ですよねって言われて、知らなかったんでびっくりしたんですよ。でそう思ってた矢先にこのメールをいただいて、さらにこうタイムリーだなと思ったわけなんですが、私がよく遊びに行っていた子供の頃にはまだもしかしたらそんなに有名じゃなかったかもしれないんですけど、どうやら佐賀のなんかイタリアンレストランのオーナーさんがまかない飯として出してたものがだんだんだんだん広まったというような、さっき調べたらそんなことを、書いてあったのを見たんですけど、私はねこの年になるまで知らなかったんですよね。ちょっと残念、佐賀っ子のつもりでいたのに。ぜひ次行った時には食べてみたいです。ちょっと想像してたのとは、シシリアンライスっていうとなんか勝手にこうなんて言うんでしょうね、リゾットみたいなものを想像したんですけど、なんかもうちょっとタコライスみたいな感じのイメージの、写真を見たらちょっとそんな感じでしたね。まあちょっと実際に食べてみないといけませんね。新潟のイタリアンの存在は知ってました。食べたことないんですけど、新潟出身の人に聞いたことがありましたが、今度ねツアーで新潟にも行きますので、ちょっと見つけたら食べてみたいかなと思います。それでは本日の1曲目、佐賀っぽい曲探してみたんですけど、私この間佐賀にね、佐賀の方とお話ししてた時に、それじゃあまたねっていう挨拶の時にそいぎって言うんですけど、そいぎって言われてすごく嬉しい気持ち、なんかこう懐かしいって気持ちになったので、なんかそんな懐かしいって気持ちになれそうな曲を選んでみました。11月14日リリース、坂本真綾シングルコレクションプラスミツバチにも収録されています。坂本真綾でおかえりなさい。
坂本真綾 From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。さて今回は期間限定のテーマ、秋といえばに届いているメッセージを紹介していきます。まず1通目はラジオネームうさぎのワンピースさん from 東京です。秋といえば食欲の秋、読書の秋、芸術の秋ということで、私今年の秋は欲張ってこの3つ全部成し遂げるぞと決意しました。まずは食欲の秋、今日早速お姉ちゃんと2人で舞茸の天ぷらを作りました。先日行きつけの小さくて可愛いおばあちゃんが個人で営業している和食屋さんで食べた舞茸の天ぷらがとっても美味しくて、自分で作ってみようと思い姉に手伝ってもらいながら作りました。最近はいろいろと忙しくて自炊することがめっきり減っていたのですが、やっぱり手作りはとっても美味しくて感動しました。作ったものを家族みんなで食べたらきっともっと美味しいと思うので、今日のお夕飯は舞茸の天ぷらです。真綾さんは最近食べたり作ったもので美味しかったものは何かありますか？いいですね、秋は本当にいろんな美味しいものが旬を迎える季節ですけど、私もね最近仕事で日本中あちこちに行く機会が多い秋になってまして、移動の秋って感じなんですけれども、そんな中でそうですね、もう秋の初めになりますけど、ミュージカルの公演で新潟にね行った時、生まれて初めて食べたもので、しかもこのうさぎのワンピースさんが天ぷらの話をしてくださったので天ぷらつながりで思い出したんですけど、 イチジクの天ぷらっていうのを食べたんですよ。イチジクってやっぱりどうしてもフルーツのイメージがするので意外な組み合わせだと思うんですけど、あの大きいイチジクで、どうやらその新潟でイチジクを作っているのかな、なんか地元のイチジクっておっしゃってたと思うんですけど、もう大きなゴロッとしたイチジクをですね、あの柔らかいんですけど、あの、まあ、衣がついて揚げてあるんですが、それがさらにちょっと揚げ浸しのような感じで、なんかちょっとね、あのタレのおつゆの中に入ってるんですよ。これが美味しくてびっくりしちゃったんですよね。ちょっとこう甘酸っぱい身とこの出汁の醤油の味が意外にあって、これは自分家では絶対作れないしなかなか食べれるものじゃないなと思って感動した味でしたね。ちょっとね、我が家坂本家ではかなりの頻度で天ぷらが登場したんですけど、私自身は天ぷら揚げたことないですね。ちょっと揚げ物めんどくさいイメージがあってやったことがないんですけど、今度家でも何かやってみようかなという気になりました。さあもう一つ、ラジオネームするっこさん from 埼玉県、ありがとうございます。秋といえば僕はジャズという感じですね。普段はどちらかというとフュージョン、スムースジャズ寄りの音楽が好きで、アーティストでいうとケニー・ジーやラリー・カールトン、日本では小林香織さんや T スクエアなどを好んで聴きますが、秋という季節にはオーソドックスなジャズを聴きたくなります。マイルス・デイビスのトランペット、枯葉で有名なビル・エヴァンスのピアノなど、秋に聴くと何とも言えない郷愁感が漂って感傷的になるのです。マーヤさんはご自身のアルバムドライビングインザサイレンスを冬限定で聴いてほしいとおっしゃっていますが、秋にはどのような音楽を好んで聴いていますか？わー、この気持ちはすごいよくわかります。秋はなぜかやっぱりジャズ、私もそんなに詳しくないんですけどジャズはすごく似合うなって思っちゃいますね。あとあのやっぱりアコースティックなサウンドとかね、しっとりめのやっぱりなんでしょうね、ちょっとあのセンチメンタルな気持ちになっちゃうのがやっぱり合うんですかね。まあ私普段からアコースティックなサウンドは好きなんですけども、今度また私が選曲する秋ミュージックをね、そろそろやる時期かな、もうやらないと秋終わっちゃうかなっていう感じがするんで今度やりたいと思いますが、まあ私的にはこの秋はやっぱりこの秋発売のねシングルコレクションプラスミツバチをまずは聴いてくださいと言いたいです。はい、その中でも秋っぽい曲っていうのをちょっと考えてみたんですけども、別にこれはあのセールストークではなく、あの新曲の猫背というのがぴったりだと思ってしまいました。あの、まあ、ピアノとあとストリングスだけの音楽なんですけれども、このシンプルでちょっとアコースティックな生のサウンドがやっぱり秋の雰囲気には合うなっていうのと、この曲もねすでにあのこの番組では発売に先駆けて皆さんに聴いていただいてますけれども、私の友達でもねちょっとあの発売前ですけれども聴いてもらったら、その女の子は、まあ、これラブソングなんですけども自分のお父さんをなんか重ねてすごくグッときたらしいんですね。まあ、亡くなったお父さんなんですけれども、そう言われてから聴くと確かに別にこれ男女の歌じゃなくても家族とか本当に自分にとってかけがえのない誰かっていうのを想像していただいて、広い意味での愛情を歌った歌なんじゃないかなというふうに新しい解釈が私の中にも生まれてきたんですね。なんかこう秋ってすごく誰か大事な人のそばにいたいなとか、ちょっとこうそういう季節でもあるのかな、あとは思い出にちょっと浸ってみるとか、そんな季節でもあるのかなって考えると、この猫背っていう曲は本当にぴったりなんじゃないかと思います。それでは聴いてください、坂本真綾で猫背。
坂本真綾 From Everywhere。
さて私坂本真綾は11月14日にシングルコレクションプラスミツバチをリリースします。それを受けてこの番組で全17曲を発表順に解説する声のセルフライナーノーツという企画をお届けしています。で今日はこの曲からご紹介したいと思います。バディ。この曲は去年リリースしたシングルですね。でスクールフードパニッシュメントというバンドとコラボレーションした作品になっていまして、スクールフードパニッシュメント 今はもう解散してしまったんですけども、この当時まだ活動していまして、もう私自身もですね、彼らの音楽すごく好きでかっこいいなと思っていたので、こう一緒できてすごく嬉しかったですし、またコラボレーションっていうのはもうなんて言うんでしょうね、最近本当にいろんな方とコラボすることに私自身ももうすっかり慣れてきていた頃なんですが、いろんなやり方がやっぱあるわけですよね。こう自分の世界観の方にぐっと近寄ってもらうか、あるいは自分がそっちにぐっと近づくのか、またはお互いにいつもと違うことをやってみるとか、まあ、本当にいろんなスタイルがあるわけなんですが、このバディっていう曲に関しては限りなくいつもの通り作ってみてくださいっていう感じでお願いしました。バディはもちろん私が作詞をしているんですけども、詞がつく前の状態はですね、本当にいつものスクールフードパニッシュメントのサウンドであり世界観だなっていうような曲を作っていただいたんですけれども、そこにまああえて飛び込んでみたいというのは私の気持ちもありましたし、自分の歌詞そして自分の声で歌うことでなんかどうなるのか、その化学反応を見てみたいみたいな気持ちもありました。で、実際レコーディングでマイクの前で初めて歌ってみた時に、自分で想像していた以上にすごいすんなりと体に入ってきたので、なんか不思議な感じでしたね。本当にああフィットしてるなっていうのがすごくほっとしたし、発見でもあったっていう感じですね。まあ、バディっていうのは相棒という意味もありますけれども、なんかこうね、こう初めてのコラボではありましたけれども、お互いなんか背中を預けつつ、身にこう風に身を任せつつみたいな、そういう世界観と歌詞もリンクしてたかななんて思っています。さあもう一曲、おかえりなさいという曲もご紹介したいと思います。実はこのバディとおかえりなさいっていうのは、私がデビューしてからこれまで初めて挑戦した2週連続リリースという形でリリースしたんで、もう本当に聞いてもらっても分かるようにサウンド的にもう真逆の世界観を2週連続でリリースしたっていうのはすごい不思議な感じがしましたけども、こういう振り幅があるっていうのが私は自分的にすごく気に入っていて、自分の声を楽器だとするならば、いろんな楽曲に溶け込んでいけるとか溶け込んでいきたいとかっていう願望もありますし、寄り添って歌いたいっていうような思いもあるので、まあ、この真逆の感じの曲を2週連続リリースしたっていうのはなんかいい勉強にもなりましたね。そして何よりも大好きな松任谷由実さんに楽曲を提供していただいて、しかもそんな大好きなメロディーに自分で歌詞を書かせてもらってっていうのがすごく嬉しかったです。まあ、自分で言うのもなんですけど、この曲の歌詞非常に気に入ってまして、発売した時に新聞に広告がね載ったことがあったんです。もうドカーンと一面、私のこのシングルおよびその頃発売するものの広告が載ったんですけども、なんと珍しくですね、歌詞がフルコーラス分載ってたっていうね、広告だったんですよ。でそういう風にこう歌詞を読んで、あ、なんかちょっと聞いてみようかなって思ってくれたっていうような方がね、後からお手紙をくださったりしてすごく嬉しかったですし、私も新聞に載ったのを見ていい歌詞だななんて思いながら眺めて感慨深かったのを覚えてますが、本当に松任谷さんの素敵なメロディーにこう引っ張っていただいて歌詞が書けたっていう感じがします。そしてもう一曲、More Than Words、 この曲はもう最新シングルですから、皆さんも記憶に新しいかと思います。この番組でも嫌というほど書けましたね。自由って切なくないですかというフレーズも皆さん嫌というほど聞いていただいたかもしれませんが、やっぱり耳に残るフレーズだと思います。でこの More Than Words というちょっと変わった、なんとも挑戦的な冒険的な曲をレコーディングしている最中に、同じ作曲家作詞家さんお二人と作ったのが先ほど聞いていただいた猫背なんですよね、新曲。その話はまたゆっくり次回続きをしたいと思います。今日はここまでということで、残りはあと2曲分のライナーノーツをお届けして終わりということになります。もう発売日も近づいてきましたね。11月14日シングルコレクションプラスミツバチリリースになります。今日ご紹介した3曲の中から、今日はこの曲を聴いていただきたいと思います。坂本真綾でバディ。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。今日もライナーノーツをお届けしましたけれども、残すところあと2曲分ということで、やっとたどり着いてきましたね。そしてもう発売日も間近っていう感じになってきました。ぜひ皆さん、初回限定版もありますからね、今からチェックして、できれば予約してゲットしていただけたら大変嬉しいです。さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ、秋といえば、あなたが思い浮かべることを教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.co.jp/maaya、マーヤは MAAYA です。そしてこの番組はポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。